今日は、ヨハネの第3の手紙になります。でこの第3の手紙っていうのは聖書の中でも最も短い書になります。当時あの手紙というとパピルスというものにこう書いていたんですけども、どのぐらいの大きさかって私もちょっとよくわからないんですけども、パピルス1枚に収まるだけの書であるというふうに書いてありました。でこのヨハネの第3の手紙にですね、4人の人が登場します。最初にこの手紙を書いた一節に長老からっていう言葉があります。長老から、長老っていうのはこの手紙を書いたヨハネですね。そしてこの手紙は、愛するガイオへとあります。ガイオっていう人に向けて書かれた手紙です。このガイオという人がどういう人であったかというのは分かりません。はっきり言うとこういう人だということは分かりません。聖書にはガイオという人が3人出てきます。ただどの人かということは全く分かりません。ですから誰か、このガイオっていうのは誰かっていうのは、調べることは必要ないと思います。どこの誰だっていうことはよくわからないんですね。そしてただヨハネがこのガイオという人にこの手紙を書きました。彼は、有力な教会員であったようです。どこの教会かということもわかりません。はっきりと書いてないので、もしかしたら彼は教会の監督とか長老とかですね、そういう立場の人であったかもしれません。そして、9節にディオテレペスという人が出てきます。ガイオが良い人であるならばこのディオテレペスという人は悪い人になります。12節にデメテリオという人が出てきます。で、多分このデメテリオという人がこの手紙を持ってガイオのもとへ行ったんだと思われます。ですからこのヨハネの手紙、この第三の手紙に出てくるのはこの手紙を書いた長老のヨハネ、そしてヨハネが当てたガイオという人、そしてその中にディオテレペスという人が出てきます。そしてこの手紙はデメテリオという人に託されてガイオのもとへ行ったと思われます。こういう4人の関係がこの第3の手紙にあります。そして ヨハネが宛てたガイオという人に対してですね、一節に愛するガイオへとあります。で、二節、五節、十一節に愛する者よという言葉が出てきます。で、この二節、五節、十一節に出てくる愛する者よというのはヨハネがガイオに対して言っている言葉ですけれども、この愛する者よという言葉が出ているところから、このなんか段落が、この言っていることがこう変わってきます。そういう手紙なんですね。で、この手紙の中にですね、巡回伝道師のことが書いてあります。巡回伝道師というのはヨハネの第二の手紙にも出てきましたけれども、第二の手紙の十節にあなた方のところに来る人でこの教えを携えていない者は家に受け入れてはいけません、挨拶の言葉もかけてはいけませんという人が出てきます。この人は巡回伝道師といって、教会をこう回ってこう説教していく、聖書を教えていく人なんですけれども、巡回伝道師の中にはここに第二の手紙には 教えを携えていないものってあります。偽物の人もいたわけですね。でも第三の手紙には本当に主のために巡回している人のことが書かれてきます。その話も出てきます。まあ、そういうことを思いながら第三の手紙を見ていきたいと思います。で、長老からってあります。これはヨハネのことです。ヨハネがですね、このガイオという人に対して手紙を書いていきます。そして愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛していますという言葉が出てきます。ですからヨハネはガイオという人をですね、とても愛している、信頼しているということが言えます。ガイオというのは、という名前はですね、当時ありふれた名前です。イエス様のイエスという名前もありふれた名前でした。何々のイエス、何々のイエスという人が出てきます。で、ガイオという人もですね、聖書に3人出てくるように、いろんなところにやはり普通にいた人ですね、という名前です。で、2節にですね、まず愛する者よ、つまりこのガイオという人がですね、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたが全ての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。当時の手紙というのはまず祈りからこう始まっていきます。で、ヨハネのですね、ガイオへの祈りは、あなたの魂が幸いを得ているように、魂が幸いを得ているということは、イエス様を信じてその信仰が健全な状態だったということが言えます。そういう意味で信仰による幸いを得ているということです。で、その彼の幸いというのはどういうものであったかというと、3節4節にあります。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいることを証ししてくれるので、私は大いに喜んでいます。兄弟たちがやってきてはとありますけれども、これが巡回伝道師の人なんですね。ヨハネも巡回伝道師という人たちをこう各地に送り出していたようです。で、ヨハネの元から使わされていったその教会を回って伝道しているその人がですね、そういう人たちがまたヨハネの元に戻ってくるわけです。で、ヨハネの元に戻ってきた時にその報告をするわけですね。ヨハネにですね、こういうところを回ってきました。で、そういう報告の中にこのガイオという人がですね、とても素晴らしい信仰に歩んでいますということを報告してくれるんです。ガイオという人は本当に死を愛し信仰に歩んでいました。そういう報告をするんですね。それでヨハネは、私は大いに喜んでいますと言ってます。実際あなたは真理のうちに歩んでいます。そして4節に、私にとって自分の子供たちが真理のうちに歩んでいることを聞くこと以上の大きな喜びはありませんと言ってます。ここでヨハネはガイオをですね、私の自分の子供たちとありますけど、自分の子供というふうに言っております。で、この自分の子供っていうのは本当の子供ではなくて信仰の子供です。つまりヨハネによってこのガイオは改心していき信仰を持ったと言えます。そういう意味で自分の子供たち、まあそういう人たちが、ヨハネによって導かれた人たちが何人かいたわけですけども、そのうちの一人がこのガイオであって、彼が信仰のうちに歩んでいる、私が信仰へと導いたその人がこう喜んで信仰の道を歩んでいるということを聞くこと以上に大きな喜びはありませんとあるわけですね。これは伝道師にとっては本当に大きな喜びです。そうですね、私もこう、まあ神様が信仰に導くんですけれども、なんかこう語って信じますと言ってくれた人が、他の教会ででもですね、あの時先生にこのように言ってくれたので、そこで私は決心することができましたと聞くと、
すごく大きな喜びがあります。
やはりそれが伝道師にとっての大きな喜びなんだと思います。そしてですね、2節の最後にまた健康であるように祈りますと言っていますので、もしかしたらガイオは何かの病気があったのかもしれません。で、じゃあガイオがどのような信仰であったのか、真理のうちを歩んでいるとありますけれども、どういうような真理のうちを歩んでいたのかということになってきます。真理に歩むっていうのは生活の中での応用になります。で、6節見ますとですね、彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししましたっていうんですよ。愛について、信仰っていうのはまさにこの信仰、教理の信仰ですね。愛についてって言った時に、そのみんながですね、この人は本当に愛の人ですって言った時に、どういう人を言うかというと、その行動ですよね。本当に愛の生活をしている、愛に根付いた信仰生活を送っている、この人はこういうことをしてくれたっていうですね、そういう愛の、愛について証ししました。ですからガイオについて知っている人は、彼のですね、彼がですね、真理のうちに歩んでいること、そして愛の働きをしている、そのことを報告してくれるんです。ガイオという人はこんな人でしたというふうに言ってます。で、具体的にガイオがどういうふうな愛のうちに歩んでいたかというと、6節に、彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました、あなたが彼らを神にふさわしい仕方で送り出してくれるなら、それは立派な行いです。彼らは皆のために異邦人からは何も受けずに出て行ったのです。私たちはこのような人々を受け入れるべきです。そうすれば私たちは真理のために働く道路者となれます。という言葉があります。これがガイオの愛の姿なんですけども、じゃあ一体これは具体的にどういうことを言っているのかということになります。ここに巡回伝道師という人が出てくるわけです。巡回伝道師というのは、旅をしながら回るわけですね。で、聖書の中に、旅人をもてなしなさいという言葉がよく出てきます。で、私たちは普通ですよ、どっかでよそ行った時にこう旅館に泊まったりします。で、当時も旅館はあったんですね。じゃあなぜ旅館に泊まらずに、そういう人たちがこういうキリスト者のところに泊めてもらったかですね。で、一つはですね、当時の旅行っていうのは時間がかかるわけですよ。すいません、来年1月の10日にちょっと京都教会に呼ばれたんですけれども、京都の新年聖会で呼ばれたんですけど、じゃあ京都行くのに私たちはどうやって行きますかと言ったら、新幹線乗って、ここからだったら新高岡から金沢まで新幹線で行って、金沢から特急に乗り換えて、大体どのぐらいでしょう、2時間、3時間はかからないですよね。そのぐらいで行きます。でも当時新幹線もなければ車もない時代に、じゃあどうやって京都まで行きますか、歩くしかないわけですよね。で、歩いていかないといけないわけです。そしてですね、当時巡回伝道師というそういう人たちっていうのはお金持ちではないんですよ。みんな貧しいんです。そして当時の旅館っていうのがですね、どうもですね、いい旅館はなかったみたいです。悪名の高いと言いますか、お金だけはこう取り上げるっていうですね、良きサマリア人の時に、あのサマリア人が傷ついたユダヤ人を宿屋に送ってた時に、確か、デナリ2枚でしたよね。 デナリというと一日の賃金です。一日の働いた賃金です。それと、まあ一日1万円だとすると一泊2万円っていうことになります。で、だいぶ高かったようです。それでそういう巡回伝道士の人たちが行った先で旅館に泊まるっていうことはとてもできないですね。それほどかなりまあお金を取っていたということが言えます。で、みんな貧しい中で回っているわけですね。で、ここの7節見ますとね、彼らは皆のために異邦人からは何も受けずに出て行ったとあります。ですね、1世紀のですね、教会の中にあった、リダケーという、まあ、教会の手引き書みたいなもんでしょうか。それにはですね、こういうふうな言葉が書いてあります。初期のクリスチャンのもてなしが時には悪用されたことを伝えています。この書によれば、使徒は原則として1日以上滞在しないこと、必要がある場合は2日までと断って、もし3日滞在するならその人は偽預言者であると書かれている。出発に際して彼は旅行に必要な十分な食べ物を受け取ってもよいが、もし金銭を求めるならその人は偽預言者である。またもし預言者が御霊の霊感するままにお金をくださいと言っても、それが他の人の必要のためでないなら、その願いは聞き入れてはならない。真の預言者が滞在して援助を受ける権利を持っていることは認められるべきであるが、一般のクリスチャン旅行者は2日もしくは3日を超えて無料で歓待されるべきではない。もしそこに定住して、したいのなら、自分の生活のために働くべきであり、それを拒むのであれば、その人はキリストを悪用するものであるという教えがあるんですね。つまり、この行っても何日間もずっと滞在してはならないと書いてあるんですよ。で、つまりこの第二の手紙に書いてあるように、悪用している人がいるということです。その私は巡回伝道師ですと言って、そこのところに行ってですね、ずっとその何日間もずっと滞在して、ただで食べさせてもらって、そして出ていくときにはお金がないので少しお金くださいっていうのはですね、そういう人たちは偽預言者だと言ってるんですね。だから当時もそうなんですけど、悪用する人たちがいたということです。でもですね、本当に伝道する人たちはいたわけです。で、彼らはですね、異邦人からは何も受けずとあります。異邦人から何も受けずというのは、まだイエス様を信じてない人たちからは、お金をもらっていくと、なんかこの福音を語るっていうことがお金儲けになってしまっていく、そういうことを、そういうふうな印象を避けるために、彼らはそういうものを一切要求しない。本当の伝道師の人はそういうものを一切受け取らないんだということです。それで、そういうふうにしてですね、少しの間だけでも伝道に行って、そこで何も受け取らずに御言葉を述べ伝えている人を、このガイオという人は、そういう人たちを喜んで世話をしたということなんです。彼らは本当に伝道師の人たちというのは厳しいその伝道生活でありました。お金のない中で、でも彼らはずっと回ってイエス様のことを述べ伝えていたわけですね。で、そういう人たちをガイオは喜んで受け入れてたわけです。なぜなら7節に、この伝道師の人たちっていうのは、彼らは皆のためにとあります。伝道師の人たちの働きの目的は皆のためにです。イエス様を伝えるその皆のため、主のために働いているということです。そして異邦人から何も受けてないということは、収入源を持っていないということです。 彼らが異邦人に伝道するとき、彼らからの援助を受け入れないのが原則でした。それは福音の真理を売り物にするという印象を避けるためでした。そしてマタイの10章8節には、あなた方はタダで受けたのですから、タダで与えなさいという原則が書かれています。
これがですね、偽教師との大きな違いなんです。
彼らは何のために伝道していたか、皆のため。そのためには自分は、それはお金儲けのためにやってるんではないということです。でも偽の預言者たちというのはずっといろんなところを回りながらお金のために言ってるんですね。で、いろんなものを要求している。そしてですね、そういう人たちを助けることはどういうことかというと、8節に、私たちはこのような人々を受け入れるべきです。そうすれば私たちは真理のために働く道路者となれますと書いてあるんです。つまり、そういう回って伝道している人たち、本当の伝道師の人たちを助けていく、援助するということは、私たちは真理のために働く道路者となれますということを書いてるわけです。つまり、ただ助けてるだけじゃないんですね。ただ助けるだけじゃなくて、彼らを助けるということは、この誠の御言葉を述べ伝える協力者ということです。私も一緒に伝道しているということなんです。私も一緒になってその人と伝道を共にしているということなんですね。ですから、この前鈴木先生が来られましたけれども、あの時に教会として、宣教のためにお使いくださいということで献金いたしました。で、私たちがそうやって献金するのは、その働きに私も協力している、一緒に伝道しているということだということです。だから、宣教師の人たちが現在においていろんなところに今度その先生が他の国に行くということは、そこに伝道しに行くわけですけれども、私たちも一緒に行っているのと同じということです。だから献金していくわけですね。助けていくということは、ただ助けてさあ行ってらっしゃいではないんですね。やっぱりその先生と共に行って、その報告を受け、共に喜び、またこのために祈らなければいけないんだということで、やっぱり祈っていくということです。だから私たちも宣教に加わるということで、その人たちを助けていくということです。ですから、ここでも私たちがその人たちをもてなすということは、私たちもその人がずっと待って宣教していることに私も携わるっているんですよということを言っているということです。そういうですね、ガイオという人がそういう人たちを助けていく、それこそ愛の行為なんですね。だから彼はただ本当に自分の有り余ったお金ということよりも、自分の持っているものすべてを捧げて主のために働くしている人たちを助けていたということがあります。これは信仰を持って歩むもの、そしてその信仰から出る愛を持って人を支えていくという人の姿、これがガイオという人だったんですね。ところがですね、今度は9節にディオテレペスという人が出てきます。ガイオとディオテレペスが一緒の教会にいたのか分かりません。近くの教会にいたのか分かりません。ただここにこういう人もいますということが書いてます。で、ヨハネが送り出した巡回伝道士の人たちが戻ってきて報告するときに、ガイオという人はこのように素晴らしい人ですよと言いながら、9節ではディオテレペスという人が私たちを受け入れませんとあるんですね。9節に、私は教会に少しばかり書き送りましたが、彼らの中で頭になりたがっているディオテレペスが私たちを受け入れませんって言ってます。ディオテレペスという人が 私たちを受け入れません。つまりヨハネが使わした巡回伝道師の人たちを受け入れない。つまりそれは何を意味するかというと、ヨハネが使わした人たち、つまりディオテレペスという人はヨハネに反抗していたということです。ヨハネが使わした人たちを受け入れない、つまりヨハネを受け入れない。ヨハネという人は使徒の一人なんですね。で、使徒として彼はいろんな教会にいろんな教えをしていました。使徒の働き の初代教会の中に、彼らは1日に3000人の人たちが受け入れられたとありますけれども、そして信じた人たちは使徒たちの教えを固く守りという言葉が出てきます。使徒というのはイエス様と直接会っている人です。イエス様の弟子です。だからイエス様が直接教えを受けていくわけですね。で、その使徒としての権威はイエス様から受けたわけです。でもそれにディオテレペスという人は反抗しているわけです。そして彼は頭になりたがるんです。頭になりたがる。私たちも本当に気をつけなければいけないのは、人の傲慢っていうのは頭になりたがる。その実際に私がリーダーになるっていうようなことではなくても、こう何か自分が支配していきたくなっていく。私の言葉が一番だと思ってしまう。そういう頭になりたがるということですね。で、彼はどんなことをしていたかと10節に、ですから私が言ったなら彼のしている行為を指摘するつもりです。彼は意地悪な言葉で私たちを罵っています。それでも満足せず兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちの邪魔をし教会から追い出していますと言ってます。意地悪な言葉で私たちを罵っているんですね。意地悪な言葉というのは根拠のない意地悪な批判、根拠のない意地悪な批判、意地悪、意地悪というと意地悪ばあさんという昔が漫画がありましたけれども、あれを書いたのが長谷川町子さんですね。サザエさんは今やってますけど、サザエさんを書いて意地悪ばあさんを書きましたね。あの人クリスチャンですね。長谷川町子さんがサザエさんを書くときは、なかなか案が浮かばないで苦労したけど、意地悪ばあさんを書くときはすぐに書けましたって言ってました。自分の思っていることをそのまま漫画にすればいいんですっていうふうに言ってたんですね。私たちの心っていうのは、だから意地悪ばあさんというか、意地悪なって言いますかね、ついついこう意地悪な思いを持ってしまう時ありますね。誰かが言った時にあんなこと言ってるけどこれはこうじゃないよねとかですね、いろいろとこう批判してしまう。もう言ってる人が言ってることに対してこうブツブツ文句を言っていく、もっと意地悪なんですね。意地悪な批判をするんですね。ここに意地悪なっていう言葉っていうのが聖書にあるっていうのが面白いですね。根拠のない意地悪さですね。だからこの、ディオテレペスという人は教会においてね、自分が今持っている権威というものに対してその権威を守ろうとしていたんだと思います。だからそこにヨハネがこう来て使徒としての教えをしようとしていくことに対して全く反対したんですね。だから当時は今の教会とはちょっと違ってたと思います。私たちは教会は教会で独立しているもの、そして教団とかいうのは私たちは持っていません。ただ一緒に交わろうとしている教会の集まりがあります。でも当時まだ使徒という人がいたんですよ。ヨハネが使徒なんですよ。彼はイエス様から権威を授けられて、いろんな教会にそういうふうに教えをしていたんだと思います。でもそれはですね、このディオテレペスという人がヨハネに対抗したということは、
ヨハネを使徒として認めたイエス様に対抗しているという意味でもありました。彼はそういう意味でヨハネが使わした伝道者を受け入れないんです。ヨハネに対抗してたんです。ヨハネに対抗心を持ってたんですね。そして彼はですね、10節の後半に兄弟たちを受け入れないばかりかとあります。この兄弟たちっていうのはさっきから出てくる巡回伝道師、その人たちを受け入れようとしないんですね。受け入れようとせずに受け入れたいと思う人たち、つまりヨハネがこういう人たちを受け入れてくださいよとお願いしたときに、ヨハネの言うことなんか聞きたくない、まあそういうこともあってたと思うんですけども、巡回して来た伝道師の人たちをもうお前たち受け入れない、そういう人たちを受け入れないんですね。でもヨハネの言われたようにそういう人たちを受け入れたいと思う人がいたんですよ、教会に。このディオテレペスに対して対抗、今度はディオテレペスに対抗してヨハネが、使徒ヨハネが言ったんだから伝道師の人たち受け入れましょうよっていう人がいたんですよね。でもそういう人たちに対して邪魔をして教会から追い出す、お前は俺の言うことは聞かないんだろう、教会から出ていけというふうなことをしていた。これがディオテレペスなんですよ。だからガイオのように巡回して回って主のためにも一生懸命働いて、本当にこう貧しい生活をしながら各地を転々としている人たちをガイオはもう本当に受け入れて彼らを接待して、そして彼らをですねまた次の伝道に行けるように、6節の最後に神にふさわしい仕方で送り出したんですよ。彼はそういう人たちを送り出すんですね。ところがですね、このディオテレペスは全く受け入れようともしないんですよ。全く受け入れようとしない。それどころか受け入れようとする人たちを邪魔して、お前それなら出ていけと言ってるような人なんですね。これがディオテレペスという人です。だから教会の中、教会にもですね、本当にいろんな人があって、一方はそういう主のため、主の愛を持ってこの困っている伝道者をみんな受け入れましょう、彼らを接待して次に出ていくときには彼らに食べ物を与えたりしてですね、まあ、もしかしたら金銭も与えて、これで仕事次のところに行くときどうか無事で行ってください、また主のために働けるように祈ってますよと言って送り出していく概要がいる。でも一方でお前たちなんかもう全然受け入れたくない、お前たちなんかもう来るな、そして受け入れようとしている人たちを邪魔してそんなことするんじゃない、だったらお前出ていけという人がいるわけです。教会にはそういう人たちがいるということです。でも、このディオテレペスに対して、10節でヨハネはですね、ですから私が言ったなら彼のしている行為を指摘するつもりですと言ってます。ここにですね、だったら私はその指摘すると言ったんですよ。つまりこれは皆の前で叱責するということです。あなたがやっていることは良くない、なぜそんなことをするのだ、それは良くないことだ、神様の前に良くないことだということを指摘していくということです。でもその目的は何でしょうか。ディオテレペスを彼を追い出すためでしょうか。そうじゃなくて、指摘するということはそのまま彼がその話を聞いて悔い改めてほしいという思いから来ています。やはりこの罪を犯している彼は頭になりたい、つまり自分の思った通りにやっていきたい、そこに大きな彼自身の罪があります。でもそこをヨハネは指摘して、それは罪だよということを教えていくわけですよ。これは違うんだ、これは主の御心ではない、ヨハネはそのことをしようとしていきます。でもそれは彼を悔い改めへと導きたいということが裏にあると思います。そしてまたこのガイオという人は本当に素晴らしい人なんですけれども、11節に愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい、善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことがないものですと言ってます。ここにですね、愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい、これはヨハネがガイオに言った言葉です。悪を見習うということは、ガイオがですね、
ディオテレペスの影響を受けるのではないかということを心配してのことです。で、同じ教会なのか近くなのかよく知ってたと思います。で、ディオテレペスのやってることにですね、ガイオが影響を受けないように、あれだけ神様のために愛の行動をしている人がディオテレペスというこの人の見て影響を受けないように気をつけなさいと言ってるわけですね。悪を見習わないで善を見習いなさい。何を 見ないといけないかということですね。このままあなたはイエス様だけを見上げていきなさいということです。でも、もしそういう悪を行っている人を見たならば、あなたもそっちに行ってしまいますよということです。ということは、どんなに信仰的に、どんなに信仰的な歩みをしていたとしても、私たちはつまずく時もあるということです。それがずっと続くってことではないわけです。だから気をつけなさい。悪を見習わない、見てはいけない、それよりもイエス様を見ていきなさいということを言っているわけです。だから今素晴らしい信仰だからずっとそれが続くとは言えないわけですね。だから私たちはどこを見ていかないといけないか、気をつけていきなさいよということを言っています。だからヨハネという人はガイオに対して、このまま信仰、あなたの信仰素晴らしいから、でも気をつけていきなさいよ。ディオテレペスに対しては、あなたは本当に悪いことをやってるから悔い改めていきなさい、こういうことを彼は言ったかったんだと思います。ですから私たちはどんなに罪を犯しても悔い改める機会を与えられていくわけです。だ、そのヨハネの言葉にディオテレペスが気がつければ本当に彼は悔い改めていくんだと思います。同じやっぱりクリスチャンなのでね。でも外よりも気をつけていきなさいよって言います。そして4人目の人として、12節にデメテリオという人がいます。で、多分デメテリオという人をガイオは知らないんだと思います。それでこのデメテリオという人にこの手紙を託していくときに、この人は全ての人たちが、また真理そのものが証ししています、私たちも証しします、私たちの証が真実であることはあなたも知っています、この人は受け入れるべき人ですということです。この人も真理にある人です。つまり真理というのはイエス様を信じてイエス様に従っていくということです。イエス様は私こそ真理そのものだと言われています。そのイエス様を信じている信仰を守っている人、このデメテリオもそういう人だから、ぜひこの手紙を持っていくこの人を受け入れてくださいということをこの手紙は言ってるんですね。だから三者三様なんですね。ヨハネから見てガイオは本当に素晴らしい信仰を持った人です。ディオテレペスは大きな過ちを犯している人です。でも同じ死を信じる者として悔い改める機会、また信仰を維持していくこと、それが大切なんだということを言ってきます。ですから私たちは素晴らしい信仰を持っているわけですけれども、それがつまずかないように私たちはどこを見ていかないといけないかということがあります。罪を犯している人に対しても死は必ず悔い改めの機会を与えます。本当にそういうことを思ったときに、私、主は本当に一人一人を愛し守っていてくださるんだということがわかります、ね、ヨハネはそういう意味で教会に、またそこの一人一人にですね、本当にこのイエス様を信じたその真理の上に立ち続けてください、誤ったとしてもぜひ戻ってくださいということをこの第三の手紙に託しているんだと思いました。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。教会には本当に様々な人がいます。また私たちも様々なことを思います。主に信頼して主に従っていく人、また人間的な思いでいる人、本当に様々な人がいますけれども、神様がどうかお一人お一人を導き、本当に主にあるものとして守ってくださいますようにお祈りいたします。私たちも今本当に心の中でいろんなことを思いますが、すべて本当に主を見上げて主から離れることのないようにどうぞ守ってください。この時を感謝してイエス様の名前としてお祈りいたします。アーメン。